ハレルヤ、主の皆を心から賛美いたします。ペンテコステ礼拝に心から感謝し、主の皆を賛美します。詩編の133編、先ほど唱詩で読んでいただきました。見よ、兄弟が共に座っている。なんという恵み、なんという喜び。2000年前もその兄弟姉妹の交わりの中に、集まりの中に聖霊が下り、人々は聖霊に満たされました。この朝、この出来事は等しく私たち玉川教会に、また教会すべての教会にこのことが成就しますように、心から主に期待し、御言葉に預かりたいと願います。ご一緒にこの朝もまた主によってご挨拶をいたしましょう。祝福しますと、お互いに今日共に主に招かれたことを感謝し、両隣の方、また前後ろの方と共に祝福します。ご挨拶をしましょう。祝福します、祝福します、祝福します。ライブ配信の皆様も祝福いたします。祝福します。皆さんに聖霊が下りますように祝福をお祈りいたします。一言お祈りをさせていただきます。ご愛なる天皇とおさま、ペンテコステ礼拝を心から感謝します。2000年前と同じように、同じ御霊が今集まって礼拝を捧げるこの玉川教会に、またすべての教会に、今この時2000年前と同じ聖霊様の御臨在が、圧倒的上よりの力がこの礼拝に注がれることを心から信じて感謝いたします。その聖霊に私たち一人一人、この朝その日の分与に預かって、それぞれがそれぞれの使命の中で、あなたから与えられた御言葉に固く立ち、また信仰によってこの朝立ち上がる時となりますように、どうぞ祝福してください。ご支配ください。どうぞ天の門を開いてください。天の門を開いてください。どうぞ私たちにこの約束の聖霊を投じてくださり、私たちをあなたの力、あなたの幻、あなたからいただく夢において、私たちをどうぞ喜びで満たし、立ち上がらせてくださいますようにお願いいたします。今日ここに集いし、お一人お一人に使徒言行録の通り御言葉を聞いている一同に聖霊が下ったと、このことがなされることを主に期待いたします。疲れているもの、病の中にあるもの、霊的に疲弊しているもの、困難の中にあるもの、信仰を見失っているもの、どうぞ一人一人にこの朝御言葉を持って主が触れてくださいますようにお願いいたします。またライブ配信を通して一つ命に預かり、礼拝を捧げるお一人お一人の上に、また病の中で来ることができない、また様々な事情の中にある兄弟姉妹たちの上に、等しくこの信仰共同体の礼拝が恵みとなって、それぞれの場所に豊かに流されていく時となりますように導いてください。また教会から、この神殿から流れるこの素晴らしい聖霊の命が、今朝も世界中に流されていきますように、心より祝福をお祈りいたします。宣教地にある先生方の今日の礼拝の上に、どうぞ主が伴ってくださり、素晴らしい聖霊の恵みが宣教地に注がれますようにお祈りいたします。足りないものが御言葉を取り継ぎます。どうぞ憐れんでください。聖霊様によってどうぞ私の口を、思いを清めてくださり、十分にこの朝主の御胸を、ご愛を取り継ぐことができますように助けてください。すべてを御手に委ねます。心から主に期待します。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。2000年前、弟子たち、夫人たちが一堂に会し、使徒言行録2章の2節から4節、一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして、炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上に留まった。すると、一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国の言葉で話し出した。アーメン。一同に聖霊が下った。一同は聖霊に満たされた。この御言葉がどれほど今日の私たちの戦いの中で大きな神様からの励まし、希望のメッセージであるでしょうか。今朝、音楽委員会で、音楽委員会はたびたび このメンバーが自由自在に変わりまして、その時の血が導かれたメンバーでこのペンテコステの時特別賛美を捧げるんですけれども、今年は稲垣ご夫妻とともにこの特別賛美を捧げることができましたことを主に感謝いたします。先ほどの賛美、私は奇跡を信じるというこの賛美は小坂忠さんが作詞作曲をされ、そして今回稲垣真由美姉妹がこの賛美を選んでくださいました。姉妹がですね、実は先生が癒されたことを知ったとき、皆さんとこの賛美を捧げたいとずっと思っていたんです。このようにおっしゃってくださいました。改めて先ほどの賛美にもう胸が高まる、熱くなる、2年前の出来事、素晴らしい癒しの奇跡を再び思い起こされておりました。2022年の5月というのは私にとって特別な時と月となりました。玉川教会のこの礼拝堂に一堂に会し、今日の使徒言行録2章の御言葉と等しく一堂に会し、一つになって集まって徹夜の祈りを捧げているところに聖霊が下りました。イエス様のお言葉の通り、約束の聖霊がその場所に臨み、聖霊のバプテスマに預かり、3年間リュウマチ車椅子生活であった私の霊は暗闇から光に移され、病は完全に癒されました。ハレルヤ。痛みと倦怠感、その瞬間に消え去りました。車椅子から立ち上がり、自分の足でまっすぐな道を歩きなさいというヘブライ書の12章13節のこのご命令を主が語りました通り、私は車椅子から立ち上がり歩き出しました。実はその時に癒しを受けたのは私だけではなく、アサリ羊にもまたジンさんにもこの時一つ御霊が望み癒されたことを後日伺いました。主は今も生きておられます。聖書のこの御言葉、今日使徒言行録を読みました。このメッセージは何一つ過去のお話ではありません。今朝のペンテコステの出来事は今もキリストの教会に、主の名によって集まるところに、そして信じるすべての者たちに炎となって下ります。信じます。ペテロが聖霊に満たされて大説教をしたとき、使徒言行録2章の38節39節でペテロはこのように語りました。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。アメン。そうです。子供も大人も、どのような立場にあるものも関係なく、等しく主が招いてくださるもの皆に与えられる、この聖霊の約束、すべての人に与えられる、今も教会に重ねています。信じる者に、求める者たちに約束の聖霊は下ります。そして主の栄光、主の偉大な御業が至るところで信じる人々を通して表されていくと信じます。奇跡の神が今も私たちのうちにご臨在くださることを心から信じて、主の皆を賛美いたします。マルコによる福音書の16章19節20節新約聖書98ページマルコによる福音書16章の19節20節でイエス様はこのようにですね、御言葉をこのように記されています。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ神の右の座につかれた。お開きになった方ご一緒に読みましょう。マルコによる福音書16章の19節20節98ページマルコによる福音書16章の19節 20節ご一緒に読みましょう。3、はい。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方、弟子たちは出かけて行って、至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によって、はっきりとお示しになりました。アーメン。主イエスが共に働いてくださる。これが使徒言行録です。聖霊となって、イエスの霊が人々と共に、信じる者たちと共に働かれる。使徒行伝、あるいは聖霊行伝というふうにも言われるこの箇所ですけれども、使徒言行録において、主は彼らと共に働いて、彼らの語る言葉が真実であると、それに伴う印によって、はっきりと示してくださる。これが今日読みました、開きました使徒言行録であり、私たち教会はこの続きを歴史に今書きして記している最中であります。そのために約束の聖霊はいつも教会に下り、教会につながる私たち一人一人が聖霊に満たされる、このことをいつも四六時中と言っても決して過言ではありません。求め、聖霊様を求め、聖霊様を思い、聖霊様のことを考え、そして実際に聖霊に満たされ続けていく。昔聖霊に燃やされていたよね。あの時は信仰に満ち溢れていたよね。あの時は祈っていたよね。そのような教会、そのような私たちになることがありませんように。あの時の過去の出来事を引っ張り出してこのところで語るのではなく、今私たちが聖霊に燃やされていること、そのことを心から願い切に聖霊を求めます。なぜなら、私たちが、私たち人間を作られ、創造の初めに人に命の息を注いでくださり、ご自分の姿に似せて私たちを作られた主の身思い、主の願い、それが私たちに聖霊が下り、聖霊に満たされ、神様と同じに姿になってこの地で使命を全うすること、これが神様の願いであるからです。私はいいです、私は受けても受けなくてもいいです、それなりに信仰生活、教会生活を歩んでいればいいです。そういう人もいるかもしれません。でも聖霊を求めること、聖霊が私たちに満ち溢れること、これは私たちの願いである前に、求めである前に、主なる神の願いであることを私たちは覚えていなければなりません。ルカによる福音書の12章の49節50節、新約聖書133ページ、イエス様がこのようにおっしゃいました。私が来たのは地上に火を投じるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。しかし私には受けねばならないバプテスマがある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろうか。私が来たのは地上に火を投じるためです。その火がすでに燃えていたらどんなにこのことを願っていることか。これが今日のイエス様のご自分の教会への、またご自分を愛する者たちへの思いであります。切なる願いであります。聖霊の火を投じるためにイエス様は十字架に挙げられました。すべての見苦しみをお引き受けになりました。イエス様は今日教会が聖霊の火で燃えていたら、信じて救いに預かった人たちの心が霊に燃やされていたらどんなに願っておられることでしょうか。重ねて言います、私たちが聖霊に満たされることは私たちの願いである前に主なる神様の願いであります。 イエス様の切なる願いであります。だから実現するんです。皆さん、これが主の約束であり、主の願いである、主の御思いだから私たちに成就するのだと信じます。私が頑張ったから、私の熱心さがそれを起こしたのではなく、主がそれを願ってくださり、どんなにこの日が教会に燃えていて、教会が生きていて、クリスチャンがいつも燃えていて生きていて、主の御心と一つにされているか、このことを主が願われるがゆえに、求めるものに聖霊が与えられると信じます。聖霊によって教会が生き返ること、クリスチャンが聖霊によって力を受けて霊的に生き返ること、救いの喜びに満たされて主のために生きること、このために捧げること、このことを選び取っていくようになること、クリスチャンたちが自分の目的のために神を動かそうとするのではなく、主が成したいことのために心を砕いて労するものに変えられていくこと、クリスチャンたちが自分を愛するのではなく、イエス様を愛して、イエス様が愛しておられる人を愛するものに変えられていくこと、このことを主は切に願っておられます。皆さん、リバイバルとはこの地上に主の御心がなされることです。リバイバルとはこの地上に主の御旨が成就することです。主が成したいことが実現すること、これがリバイバルです。教会に、私の人生に主の御心が実現していくこと、私たちがリバイバルされるというのは、私たちが完全に主のものになることです。喜んで主の御心をなすものに変えられること、これがリバイバルです。皆さん、今皆さんは多くの祈りを捧げておられるでしょうか。あれもこれも祈りの課題、何とかして聞いてほしい祈り、必ず実現してほしいこと、欲しいもの、与えてほしいもの、多くの祈りを捧げていることかと思います。しかしリバイバルとは、その祈りが実現して皆さんが満足することを意味しているのではありません。リバイバルとは、私のしたいこと、私が実現したい願いのために、欲しいもののために、願っていることのために、神様を動かすことではありません。私の自己実現のために、神が変えられていくこと、これがリバイバルではありません。リバイバルとは、私が神の御心のために変えられていくことです。皆さん、神を動かし、神を自分のものに変えていくことではありません。私たちの祈りは時にそのようになることも往々にしてあります。だから実現しないと、その中で、祈っている中で主が語っておられること、祈っている中で主が御言葉を持って、今この目的が何であるのか、この懲らしめがどういう目的があり、どういう思いが、どういうリバイバルのご計画があるのか、それを聞くことができなくなり、実現しない、実現しない、叶えられない、叶えられない、このことで私たちは霊において失望してしまい、信仰を失い、祈りの手を下ろしてしまう、神様に失望するという、このことが起こっていくのであります。しかし、私たちが願い求めているリバイバル、それは神の御旨が成就することです。神の御心のために 私が変えられることです。私が、教会が、神様の御旨が実現する場所となっていくことです。そのような器になること、これが皆さんの祈りの結論であると信じます。それが皆さんが受け取るリバイバル、聖霊の満たしであると信じ、心から主に感謝します。必ずそのようにしてくださると信じております。そのような素晴らしい奇跡を主は今日も起こすことができると信じております。これが聖霊に満たされることです。もう一つ付け加えて言うならば、あなたが全てのことにおいて、全てのことにおいて神に反抗するのをやめて、自分の行動、言動、これを言い訳したり、他人や環境や状況のせいにするのをやめて、神にアーメン、はい、このようにして真心から信頼し従っていくこと、これがリバイバルです。リバイバルの結果です。聖霊が下った結果、私たちに何が起こるか、アーメン、はい、主をあなたに信頼し、すべてを捧げて従っていきます。従いたいです。どこまでも主をあなたについていきたいです。なぜならあなたは私を捧げるに、私の経済を捧げるに、私の体を捧げるに、私の家族を捧げるにふさわしい、値するお方だからです。あなたがその信頼に応え、報いてくださるお方だからです。そのように主に従っていくところに信仰が与えられていきます。リバイバルが起こされていくと信じます。このことを使徒言行録2章の4節から13節においてよく私たちに語ってくださっています。2章4節、一同は、先ほどから何回も読んでおりますが、一同はこの時聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したと、そのように記されています。聖霊に満たされた彼らは霊が語らせるままに口を開きました。つまり聖霊に満たされた彼らは神様の御心と一つにされたので、御霊によって神様が語りたいことを語るようになったんです。これは聖霊に満たされるということです。神の力に預かるということです。神の力に預かり、今冒頭で話しました聖霊に満たされるということは、私の思いが実現することでも、そのために神が動かされることでもなく、御霊が私たちに下るとき、神様と私たちの霊は一つになります。上よりの力を受けます。神の御心を受けます。神の夢、幻を受けます。ですから私たちの言葉も、出てくる言葉は神の夢、幻が出てくるんです。アーメンですか。神様の語りたいことが私たちの口から出てくるんです。これが聖霊に満たされることです。一同が聖霊に満たされたとき、神様から霊の言葉をいただきました。マルコによる福音書の16章17節では、彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語ると、そのように書かれています。そうです、私たちが聖霊に満たされるということは、今までの継続ではない、全く違う力が、命が、神からの力が、聖霊が私に臨まれて、そして私が新しくなること、私が新しくなる、一言で新しくですね、私が新しくなったら当然ですよね、私の言葉は変わるんですよ。アーメンですか。私が新しくなったのに言葉が変わっていなかったら古いんですよ、まだ私は。私が新しくなったんなら、私が聖霊の器になったんなら、私の口から発せられることは神の言葉です。聖霊の言葉です。新しい言葉です。この日具体的に彼らは全く 全く新しい言語、他の国々の言葉を語り出したと、このように書かれています。今、レイ宣教師がこの帰国をされて、この交わりの時を持ちながら、今ですね、なかなか日本語に変換されない。でですね、みんなでですね、すごいじゃないかと言ってですね、いや、本当ですよ。いいんです、そうじゃない。いいんです、本当なんですから、レイさん。そんな風に謙遜にならなくて、一年弱この働きにおいて、当然、その宣教地にあって、その言語の言葉を聞きながら、今、その言語を学ぶのに宣教師先生方は苦労しておられます。まず、宣教地に行ったら、その国の言葉を語らないといけない。まず、言葉を学ばないといけない。言葉からその人たちと交わっていくのですから、私たちの、あるいは宣教師先生方の言葉が変えられていく。日本語からインドネシア語に、スペイン語に、韓国語に、中国語に、言葉が変えられていく。そのためには大変な労を強いられるわけです。勉強するために時間を捧げなければならない犠牲が伴っていきます。その中で脳がその言語にじわじわと変えられていく。インドネシアのサラダをどのようにして作るか、一緒に住んでいるですね、姉妹のこの国のサラダをどういうふうに作るんですかとですね、聞きました。とですね、インドネシア語では出てくるけれども、日本語で出てこない。それでですね、私たちはその、そうだ、そうだ、伝えて、いいよいいよ、言っていって、インドネシア語で言ってとですね、言ってなんかわからないけども、一緒に繰り返しながら言いましたけど、今、その期間においても帰国中に、徐々にまた脳が日本語に慣れてくる。しかしまた、レイさんがおっしゃってました。またその頭で宣教地に帰らなくちゃいけない。とまた向こうで切り替えなくちゃいけない。言語を語るということは大変なことです。しかしそれゆえに宣教師の先生方であれ、あるいは他の言葉を、語学を学び、それを自分の言葉として習得するために、労されたこの経験のある方は、この時の出来事がどれぐらい驚くべきことであるか、理解することができるのではないでしょうか。突然その瞬間、インドネシア語が喋れるようになった、英語が喋れるようになった、ギリシャ語が口から出てきた。今でもそのような聖霊の恵みが各地で起こされていることを聞きます。このことを通して人々は、これは人間の力に何か加わったのではなく、圧倒的神様の力がこの時自分たちに臨んだということを知りました。ペンテコステの日、この人々が全く新しい言葉、突然他の言語を喋ることができるようになった。このことにおいて聖霊が下ったんだということを人々は体験しました。聖霊に満たされる時、そのように上からの力が人間の重ねています。人間の今までの力に加えられたのではなく、全く新しい神の圧倒的力が望む。これがペンテコステでした。聖霊のバプテスマ。そして大事なことは、その言葉で何を語ったかということです。人々は2章の11節、その言葉が与えられて、聖霊によって新しい言語、新しい言葉が与えられました。さっき言いました、聖霊に満たされるとき、新しくされるのだから、新しい言葉が出てくるのは当然のことでした。人々がそのように新しい言語、新しい言葉、何か、人々はこのときその言葉が与えられ、その言葉で神の偉大な技を語りました。ハレルヤ。神がその言葉を与えた目的、新しい言葉を与えた目的、それは神の偉大な言葉を述べ伝えられる、そのためでした。福音を述べ伝えるために、神の絶大な愛を語るために、神は新しい言葉を与えたのであります。そして力強く大胆に人々は出て行って、新しい言葉を、この福音を、神の霊に満たされて語りました。使徒言行録1章8節の御言葉はこうして 彼らの上に実現しました。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となります。力を受けました。新しい言葉が与えられました。福音を語る思いが与えられました。福音を語る言葉が与えられました。私たちがたとえ3カ国語、4カ国語、5カ国語話せても、この口が人の悪口を言い、人を裁き、不平不満を言い、人を励ますような言葉ではなく、この口が3カ国語、4カ国語、5カ国語で5カ国語で罵り、汚い言葉を発していたとしたら、話せない方がマシであります。1カ国語でも十分です。それが3カ国語、4カ国語になってしまったら大変なことであります。しかし彼らに与えられた霊の言葉は、その言葉をもって、新しい言葉、福音を、真理を、神の愛を語ったのでした。それが聖霊の力でありました。圧倒的力が、神の働き、神の臨在が、このところに一堂に臨み、主の御旨が成就しました。これが聖霊の働き、聖霊の満たしです。今日私たちはどのような言葉を発しているでしょうか。今日私たちは新しい言葉を、御霊によって神の愛を、福音を、この口から発しているでしょうか。聖霊に満たされるということは、重ねて言います、神の御心と一つにされることです。私の言葉が変わることです。聖霊に満たされることは、決して自己満足することでも、自己完結でもありません。私の言葉が変わって、私に新しい言葉、福音の言葉が与えられて、神の偉大な御業、神の愛が人々に述べ伝えられていく、全世界に発せられていく、宣言されていく、そのために私たちが用いられていくことです。このことにおいて、最後エゼキエル37章を共に開きたいと思います。37章、エゼキエル37章、旧約聖書1357ページ。エゼキエルを通して見たイスラエルの人々たちの霊的な状態、姿、それは甚だしく枯れている、この状態でありました。37章の2節。主は私にその周囲をめくらせた。見ると谷の上には非常に多くの骨があり、また見るとそれらは甚だしく枯れていた。外側においては多少見栄えがしていたとしても、あるいはこのところでその者たちに予言がされ、神の御言葉が発せられましたとき、七節、身をカタカタと音を立てて骨と骨とが近づいた。八節、私が見ていると、身をそれらの骨の上に筋と肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に霊はなかった。外側から見るならば、それはそれなりの形をし、動いている、生きている、そのように見えました。かつての玉川教会から20年経って、本当にリバイバルされていきました。新しいものに変えられていきました。しかし今日のこのメッセージを開くとき、その中に霊はなかった。その現実は見栄えはしていたけど、外側の形格好は整っていたけれども、しかし大事な霊が注がれていなかった。現実は甚だしく、神様の目から見たら枯れていた。この枯れていた霊なる人たちが、その人たちの口から出る言葉は何だと思いますか。エゼキエル37章の11節です。我々の骨は枯れた、我々の望みは失せ、我々は滅びる。失望だ、落胆だ、疲弊だ、もう無理だ、可能性はない、もうダメだ。人 に恵みを与える言葉ではなく、私たちの口からは肉の思いそのまんまが流れて出てくる。これが枯れた俺の状態です。そうですね、枯れているんです。望みがないということです。それが枯れた骨の現実です。しかしエゼキエルのこの予言は私たちに何を語っているか。そのようにして骨と骨とがくっついて形はできた。しかしその中に霊はなかった。華々しく枯れていた。しかしその華々しく枯れているその中に私の霊、息を吹きかける。そうすると彼らは生き返る。アーメン。これです。エゼキエル37章、私たちが聞かなければならないメッセージは、華々しく枯れているこの現実に神は命の霊を持って望もうとしておられる。疲弊している現実に、不信仰で倒れている現実に、主は命の息を再び注ぎ生き返らせようとしておられる。主の願い、主の御心は生き返らせることです。滅ぼすことではありません。倒すことではありません。生き返らせることです。主の望みは教会を生き返らせることです。私たち一人一人を枯れた骨から主の栄光を表すものに生き返らせることです。それがペンテコステです。命の息を再び注ぐ。9節10節をご一緒に読みましょう。37章9節10節、エゼキエル書37章9節10節をご一緒に読みましょう。エゼキエル37章9節10節をご一緒に読みます。3、はい。主は私に言われた。霊に予言せよ。人の子よ、予言して霊に言いなさい。主なる神はこう言われる。霊よ、四方から吹き来たれ。霊よ、これらの殺された者の上に吹きつけよ。そうすれば彼らは生き返る。私は命じられたように予言した。すると霊が彼らの中に入り、彼らは生き返って自分の足で立った。彼らは非常に大きい集団となった。アーメン。これが教会のリバイバルです。一人一人にこの御霊、霊が注がれ、これ口語訳では息というふうに書かれています。神の息が再び枯れた骨に注がれるとき、枯れた骨は何と記されていますか。自分の足でだった。一人一人が霊的にしっかりと自分の足で立っていく。聖霊に満たされ、人を頼り、あれを頼りではなく、神と一つにされて自分の足で、皆さん信仰生活は自分の足で立っていくことです。私が主を求め、私が主と一つになることです。私が主に立たされることです。私が主に立ち上がらされることです。私が主によって自分の足で霊的に成長していくことであります。この者を主はどうしたでしょうか。この者たちを集めて、今読みました大きな集団となっていますが、これ他の訳では軍勢となっています。このように神は神の軍勢を作って、そして47章全世界にこの命が流れていく。それはどこから始まるか。枯れ骨から始まります。華々しく枯れていたこの私の現実から、神様は生き返らせ、霊の息吹を注ぎ、教会を聖なる神の軍団にし、軍勢にし、この命を世界に、エゼキエル47章、世界にこの命が流されていく。世界宣教の成就はこのことにして起こっていきます。主を感謝します。この朝、私たちの現実を御言葉に照らしてください。華々しく枯れているこの霊的な現実の中で、もう一度このペンテコステの日、私たちに約束の聖霊を注いでください。そしてこの息吹によって、もう一度私たちを生き返らせてください。生き返らせ、自分の足でしっかりと立つものとなって、地の果てまで主の証人として、神様の与えられる新しい言葉、福音をこの口から発し、イエス様の絶大なる愛、神様の素晴らしさ、これを 私たちが証しするものとなって神様にいよいよ用いられていくことを主を願います。このことの成就を玉川教会に成してくださると信じます。その中に霊はなかった。今主が私たちに、玉川教会に、私たちに、私に再びこの命を注ごうとしておられることを心から信じて感謝します。どうぞ受け取らせてください。どうぞ神が願い、イエス様が切に願っているこの聖霊の恵みが、聖霊のバプテスマが、降臨が玉川教会にいよいよ成就しますように、私に、私の家族に、愛する者たちに注がれていきますように。最後イザヤ書のお聞きください。41章10節を読みして終わります。お聞きください。イザヤ書41章の10節、恐れるな、私があなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。この御言葉の通りに、目に見えるところ、自分たちの貧しさに一喜一憂することなく、不信仰にとどまらず、私たちはこの朝聖霊に満たされて、小さな信仰ではなく大胆な信仰をいただきたいと願います。そして主のために地の果てまで出かけていきましょう。地の果てまで私たちの祈りを届けましょう。流れていきますように。どうぞ主よ、私たちを強めてください。助け、私たちにこの力をお与えくださいますようにお祈りいたします。ペンテコステのこの礼拝を主を感謝します。2000年前と等しくこのところに約束の聖霊を注いでくださる主よ、またそのことを私たちが求めた求めたってないにかかわらず、主なる神様が、イエス様が切に願っていてくださり、このペンテコステ礼拝をこの朝捧げることを許してくださったことを心から感謝します。またあなたが私たちに命の御言葉を与えてくださり、御言葉によって、この予言の霊によって、私たち一人一人に命の息を注ぎ、枯れた現実を見せてくださり、またその枯れた現実から素晴らしい神様の栄光を表す器に変えられていくこと、素晴らしい霊の恵みがこのところに起こされていくこと、御言葉を持って語ってくださり、主を感謝します。信じます。御言葉を信じます。どうぞこの御言葉の成就を玉川教会に、今ここに集った私たち一人一人の上に、ライブ配信を通して聞く一人を一人に実現させてくださり、どうぞ聖霊に満たされて、私たちが新しい言葉を語って、そのために地の果てに至るまで、どうぞ主を証ししていくことができますように、そのようなものに私たちがいよいよ変えられていきますように、主を喜びます。御言葉を感謝して受け取ります。私たちは主の御旨のために作られたものです。そのためにイエス様、あなたが十字架にかかってくださり、全てを成し遂げてくださいましたから、どうぞ心を開いて、全てを開いて、この聖霊を受け取らせてください。必ずこの御言葉の、この約束の成就が与えられ、リバイバル、そして世界宣教が大きく前進していくことを心から信じ、主に期待します。主を感謝します。ありがとうございます。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。